19章から読みます。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をかしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。それでは誰かがパラダイスに行けるかと対して先生のメッセージをお願いします。
おはようございます。今日初めていらっしゃった方、また久しぶりにいらっしゃった方、心から歓迎したいと思っています。今日は、天に召された方々を大切に覚える昇天者記念礼拝です。この後、今年の4月25日に、昇天された亀山満さんの納骨式が木梨にある教会のお墓で行われます。この機会に誰がパラダイスに行けるのかという題で聖書からお話をさせていただきます。皆さんは誰がパラダイスに行けるとお考えでしょうか？人によっては誰も行けるんじゃない、みんな行けるんじゃないと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。もうこの質問ですね、誰がパラダイスに行けるのかというこの問いはとても大切な問いではないかと考えています。私は昇天者記念礼拝を大切な日として考えております。それで私は今日は襟を正して葬式に準じた正装で礼拝に臨むことにしました。私がカナダやアメリカにいた頃はよくこのガウンを着ていました。そして、結婚式や葬式の時だけじゃなくて毎月の生産式の時にも着ておりました。それだけじゃなくて、その地域 の教会 の諸教会がみんな集まって、そしてこれもカトリックからアングリカン、メソジスト、バプテスト、長老が地元の教会みんなが集まって年に一遍一緒に合同礼拝をしていたんですね。これはカナダでもやっていましたし、それからアメリカでもやってたんですね。日本ではあんまりやらないですね。人によってはそれぞれ小さなグループに分かれてそれだけでやってるところも多いんですけども、でも世界全体見ますと結構みんな仲良くやってるんですよ。でみんないいんですね。私グループ違うけども死んだら行くとこ同じだからねって同じ場所に行くんだという、ね、共通の理解があるんですね。ここでは日本では葬式とかそれから結婚式の時、あるいはこの昇天者記念礼拝の時、しか来ないんですけども、でも大切な時には今後もこういう形で清掃で臨まさせていただきたいと思っています。最近は終活という言葉が使われるようになってきました。もともとは就職活動の略語だったんですけども、その言葉の字が変わって転用されて人生の終わりを準備する活動という意味で終活という言葉ができて、それが普通の日本語として定着するようになってきています。本屋さんに行きますと終活の本とかエンディングノートが見られるようになってきています。最近キリスト教徒書でもキリスト教の終活エンディングノートとこんなのが出てますね。それから自分らしい葬儀とかね、こんなもこうクリスチャンも同じように就活をしている方が増えてきています。もしもこれ読んでみたいと思われる方がいらっしゃったら私の方にお申し出、ください。またあさっての勤労感謝の日には生と死のセミナーと いうセミナーが、まあ、Zoom で開かれます。キリスト教の生死観、生とは何か、死とは何かということについて知りたい方は、どなたでもセミナーに参加することができます。この資料に出ている URL コードをクリックすれば誰でもアクセスできます。ぜひ神道役員研修会に参加してみてください。まあ、Zoom のやり方よくわからないという方は、会場の2階に来て参加することもできます。まあ、最近出版されたこの就活、エンディングノートという、ね、本を見ますと、物の整理、財産の整理、それから自分の葬儀の準備などの章の他に、心の整理とか自分の最後の時の準備という章があります。そこのところをちょっと引用してみますね。15世紀にトマス・ア・ケンピスという人がキリストに習いてという本を書きました。その本の中に死を黙想するという章があります。そこのところを引用します。まもなくあなたは死ぬであろう。だからあなたは自分が死に対してどれほど備えをしているかを考えなさい。人は今日生きていても明日はもう姿を消す。人々の目の前から一旦姿を消せばすぐさま忘れられてしまう。現在のことだけに心を向け、未来のことをあらかじめ考えようともしない人間の心とはなんと愚かで浅はかなものであろう。あなたは行いと思いにおいて今日死ぬかのように行動しなければならない。清い良心を持っているなら死はそれほど恐ろしいものではない。死を逃れようとするより罪を避けようとする方が正しい。今日死の備えができていないならどうして明日はできると言えるのか。明日は確かではない。その明日が来るかどうかがどうしてわかるであろうか。自分の死の瞬間をいつも心に置き、毎日死の備えをする人生は幸せである。いつか誰かが死ぬのを見たならば、あなたもその人と同じ道を歩かなければならないのだから、と考えなさい。いろんな引用がありました。トマス・ケンピスも、死の備えをするように進めています。多くの人が就活を始め、そして死のことを考えています。多くの人がこれからどうやって葬式をしようかとか、財産をどのように整理しようかとか、遺言をどうしようかとか考えています。葬式の準備をすることは大切なことです。でも葬式の準備よりももっと大切なことがあります。それは自分が死んだ後パラダイスに行くことの準備ではないでしょうか。今日の聖書の箇所にもパラダイスという言葉が出てきます。ギリシャ語ではパラディソスという言葉ですけれども、パラダイスってのはどういう意味なんでしょうか。結構難しい問いなんですね。難しい理由は新約聖書の中で3回しか出ていないからなんですね。パラダイスは楽園とも訳されています。そしてそれは地上の楽園ではなく、人間が死んだ後に行ける天上の世界ですね。命の木がある世界というふうに黙示録に書かれていますけども、そこは悲しみも苦しみもない、涙もない理想の楽園です。アダムとエバは罪を犯したためにエデンの園から追放されましたけれども、その失われた楽園が天上で用意されているんですね。パラダイスというのは死後の最高の幸せな場所と考えることもできるでしょう。死後の天国の世界、この地上の戦いが終わって永遠の安息に入れる場所と言っても間違いはありません。そこは義人とみなされた者が休みに入れる場所です。この地上では閉じられて入ることが許されてない世界ではあるけれども、でも天で神によって義とされた者のみに対して開かれている祝福された安息の場所です。 パラダイスはどういうところなのか、一言で言いますと、イエス様と一緒にいるところです。パラダイスというのはピリピ書の1章の23節に書かれている通り、世を去ってキリストと共にいるところです。これがパラダイスですね。今日は誰がパラダイスに入れるのかというテーマでお話をしたいと思っています。後から結論を言いますけども、その前に、聖書は一体誰がパラダイスに入ることができると書かれているでしょうか。皆さんなりに考えてみてください。まずルカの福音書の23章の39節から43節までのところ、もう一度読んでみましょう。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしまがめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。私は今までたくさんの人に結婚式、結婚式カウンセリングをしてきました。私は結婚するカップルに言う言葉があります。君たちはいい結婚式をする準備で頭がいっぱいかもしれないけれども、いい結婚式をするその準備をすることは大切ではあるけれども、もっと大切なことがあります。それはいい結婚生活をすること、幸せな結婚生活、一生長続きする健康生活、結婚生活をする準備をすることです。その方がもっと大切ですよ、そう言って結婚式の前の結婚カウンセリングを始めています。私は就活を考えている方にも同じように言いたい言葉があります。皆さんはいいお葬式をすること、財産のこと、遺言のこと、そういうことばかり考えています。それはみんな大切なことではあります。でも考えていただきたいもっと大切なことがあります。それは自分が死んだ後パラダイスに行ける心の準備をすることです。これは自分の人生で一番大切な問題です。多くの日本人は漠然と自分は死んだら天国に行けるのではないかと楽観的に考えています。昔オラは死んじまっただというコミカルなパロディ風の歌が流行ったことがありました。加藤和彦作のスマップというグループが歌った帰ってきた酔っ払いという歌ですね。天国いいとこ一度はおいで、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だという、そういう天国感でした。オラが死んだのは酔っ払い運転で天国に行っただ。だけど天国には怖い神様が酒を取り上げていつも怒鳴るんだ。なあお前、天国中徳はそんな甘いもんや、お前変や、もっと真面目にやれ、そう言われて地上に返された。そして目が覚めて自分は生き返ったと思ったという歌でしたね。自分は交通事故を起こして死んだら天国に行っていたという夢を見ていたという歌でした。多くの日本人が漠然と、自分は死んだら天国に行けるのではないかと考えています。これは聖書の教えている天国観と違います。イスラム教の宗派の中にも酒とたくさんの女性と楽しむ天国を教える宗派があるんです。ご存知でしょうか。イスラム教の天国の描写をちょっと述べてみますね。天国では錦の織物を敷いた 寝床にゆったりと腰を下ろせば永遠に若く美しい従者がお酌にやってくる。そのお酒は心地よい甘さでいくら飲んでも頭が痛くならない。また天国に入るときは誰もが33歳の若さに戻ることができる。そしてフーリーと呼ばれる黒い大きな目の美しい処女を与えられて、真珠でできた天幕の中でいろいろお楽しみできるという天国観なんですね。ところが聖書の教えは酒はうまいし姉ちゃんも綺麗だという世界観ではありません。たくさんの美人の妻が与えられるという世界観でもありません。パラダイスがどんなところなのか、実は難しい質問なんですけども、地上の快楽の続きと考えるときではなさそうです。イエス様が死者の復活のときにはどのような、状態なのか、誰と結婚することになるのかという質問に対してイエス様はこのように答えられました。マタイの福音書の22章の29節見てください。イエスは彼に答えられた。あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。全然イメージ違うでしょ。死後の世界は私の生きている地上の秩序とは全く異なる次元の世界です。ですから私がパラダイスに行った時に、そこで先にパラダイスに行った者と再会することはできます。前にあるオーストラリアにいる私の親戚がキリスト教の結婚式、葬式行って明るいんだねって言ったんですね。また会おうねって言うんですね。これ市民っぽくないって言うんですよ。ですからまた会うことができるという世界観ですね。けれども地上の夫婦関係は伴侶の死、伴侶が死ぬことによってその契約関係は解消されるんですね。一生死んだ後も天国でまた一緒になりたいっていう人がいるんだけども、でもそれだと地獄だっていう人もいるんですね。地上の嫁いだり目取ったりする関係っていうのはこれ地上で終わるんですね。で天国に行ったらまた別の世界があるんですね。もっと素晴らしい世界です。全く別の存在形態へと変えられます。今の地上の肉体とは違った霊の肉体といいましょうか、霊の体に変えられていくんですね。天使のような霊の体へと変えられた状態になります。一体誰がパラダイスに行くのか、行くことができるのかという問いに答える前に、まず一体誰がお前はパラダイスに行けるとか行けないとかいうことを決める権威が与えられているのかというところから考えていきたいと思っています。誰がいつ死ぬのか、誰がパラダイスに行けて誰がパラダイスに行けないのか、誰が決めることができるんでしょうか。全世界の自然と歴史を支配しておられる方、私の生と死を支配していらっしゃる方、誰なんでしょうか。そのことの答えが黙示録の一章の17節18節に書かれています。この方を見たとき、私は死んだ者のようにその足元に倒れ込んだ。するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない、私は初めであり終わりである、生きているものである。私は死んだが、見よ、余裕を限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。ダニエル書の7章の13節以下に予言されているこの人の子のようなものという旧約聖書に書かれている、これが黙示録の1章の17節に書かれているこの方なんですね。この方誰でしょうか。この方とは誰だと聖書は言っていますか。 一章の18節に書かれているように、地上の人間としては死んだけれども余裕を限りなく生きている方なんですね。その方誰でしょうか。イエス・キリストなんですね。主権者、永遠の主権者で、しかも死と黄泉の鍵を持っている方なんですね。皆さんが死んだ後一体パラダイスに行けるのか行けないのか決めることができる方、それがこの方なんですよ。死と黄泉の鍵を持っているイエス・キリストが、あなたはパラダイスに行ける、あなたは行けないということを決めることができる方なんです。誰がパラダイスに行けるのかという問いに答えていきましょう。まず聖書から言えることは、イエス・キリストが十字架につけられた時に両隣に犯罪人が十字架につけられていました。一人は他の群衆や議員さんやローマの兵士たちと一緒になって罵っていました。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと罵りました。この人たちは、悔しかったら自分を救ってみろって言ったんだけども、この強盗だけは自分と俺たちを救えって言って、自分も救えって言ったんですね。キリストとは救い主という言葉がありますから、じゃあ自分を救ってみろというふうにみんなが罵ったんですね。それと一緒になって自分も救った、罵った人だったんですね。これは実はイエス・キリストがこう十字架にかかられる千年も前に予言された詩編の22編の7節8節に書かれている予言の言葉でした。こういうふうに自分を救ってみろというふうに罵る、そして頭を振りながら罵るということまで予言されているんですね。そしてその着物をくじ引きにするということまで予言されているんですね。十字架の出来事というのはそういう予言の成就でもありました。イエス・キリストはこの時に私の全ての罪を背負って身代わりに十字架にかかって血の贖いを成し遂げようとなさっていた時だったんですね。でもこの犯罪人はイエス・キリストに対する信仰はありませんでした。不信仰から罵りとそして軽蔑を口にしました。イエス・キリストを拒み、そして罵りを浴びせかけました。そういう救いを拒んだ人に対してイエス様は救いを無理やりに押し付けてこないんですね。いりません、キリスト教結構です、救いいりませんと人に対して、いやそう言わずにあなたあげますからって言って無理やりにあげようとはなさらないんですね。じゃあ誰がパラダイスに行けるんでしょうか。実は私たちはこのイエス・キリストという審判者の前に、私が死んだ後裁きの座に立たなくちゃいけないんですね。イエス様は救い主だと同時に最後の審判者でもあります。その前に立たなければいけないんですね。もう一人の全く対照的な態度を取った罪人がいました。この人はイエスがメシア、キリストであるということに対するある程度の理解がありました。ここにいらっしゃる方も、特に親族の方、あるいはご友人の方、特にクリスチャンだった方の親戚の方、親族の方、ある程度の理解を持っていらっしゃる、あるいはよく理解されている、持っていらっしゃるということ、今終わりある知識があるんじゃないかと思いますけども、でもイエス・キリストが神の国の主であるという知識をすでに持っていらっしゃる方、少し聞いたことがある方、ある程度の知識がある方、 いらっしゃるんじゃないかと思うんですね。このもう一人の犯罪人もある程度の知識がありました。イエス様はこのもう一人の罪人に対して約束された言葉がありました。それは、今日あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束でした。この罪人は死の間際にイエス・キリストを信じて救いを求めました。この人は人生の最後の段階でキリストを信じ受け入れました。彼はまだ洗礼を受けてなかったんですよ。洗礼を受けなければ救われないって人いるんですけども、いや、この人受けるチャンスなかったんですよね。十字架につけられて、この身動きができないような状態だったんですね。ですから神の国のためにいい働きをすることができるような状態ではなかったんです。そのチャンスなかったんですよ。何の取り柄もないように思える人だったかもしれません。でも人生の最後の段階でこのイエス様を受け入れたんですね。そしたらどうなりますか。あなたは今日私と共にパラダイスにいますというふうに宣言なさったんです。どういう人がパラダイスに入れるんでしょうか。パラダイスに行くことができる条件って何なんでしょうか。もしも良いことをすることが条件であれば、あるいは修行しなさい、滝に打たれなさい、ある程度の頑張ってここまで、このレベルまで達しなさいってなったら、この人はできなかったんですよ。パラダイスに行くことができる条件は何なんでしょうか。答えは簡単です。それは誰でもができることなんです、ね、それはこの人と同じように、ね、自分が罪だということをまず認めて、罪を悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れること、それだけなんですよ。良い行いをすることは救われる条件ではありません。もしも例えば免罪符を買うことが条件だったとしたら、この人はパラダイスに行けなかったんですね。この人は極端なケースです。洗礼を受ける必要があった人なのに、もう洗礼を受ける時間も余裕もなかった人だったんですね。人生の死の一歩手前でイエス・キリストを信じ受け入れて、それだけでこの人はパラダイスに行ける約束を手に入れたんです。人生の最後の段階で受け入れた人のいい例として、私はこの教会のメンバーである栗尾由紀子さんの名前を挙げたいと思っています。私がグローリーチャーチ高松に7年前に牧師として赴任した時のことです。栗由紀子さん、すでにイエス・キリストを受け入れてバプテスマを受けたばかりの時でした。彼女は車椅子で出席なさっていました。だんだん病気が進んでいって言葉を出すことができなくなっていました。でも彼女がここに来て礼拝に参加された時に、もう心からもう満面の笑みで喜んでいたということが私わかるんですね。耳は聞こえることができました。そして生き生きしている様子を私も説教しながら伺い知ることができました。そのうちに認知症が進んで、さらにコロナ禍のために老人用の施設から外に一歩も出ることができなくなって、親族の方もそこの中に会いに行くことさえもできなくなってしまったような状態、親族と会うことさえもできなくなっていったんですね。非常にかわいそうな状態になりました。もう彼女には人と会話をすることができるような認知能力は大変限られてきています。でもそのお姉さんのおかみさん言いました。彼女はギリギリで間に合ったんです。クリスさんは人生の最後の段階でしたけども、ギリギリでイエス・キリストを信じて バプテスマを受けてなかったこの、十字架にかかった人はバプテスマを受けませんでした。受けるチャンスはありませんでした。クリューさんはバプテスマを受けたんですね。でもとにかくギリギリでイエス様を信じてバプテスマを受ける受けないとそれは救いの条件ではないんですね。パラダイスに行く準備が整ってもういたんですね。彼もそうでした。クリューさんもそうでした。パラダイスに行く準備が整っていたんですね。皆さんはパラダイスに行く心の準備が整っていますか？私はパラダイスに行く、私の方はパラダイスに行く心の準備が整っています。もしかしたら私はそのクリスさんと同じようになるかもしれません。10年後もう会話ができないような状態にならないとも限りません。あるいはクリスさんと同じように私も健康年齢が過ぎて車椅子になっていないとも限りません。人はどうなるか分かりません。私もそのようになっていくかもしれません。十分あり得ることだと思っています。人生いつどうなるか分かりません。いつ死ぬか分からないんですね。でも私はパラダイスに行けるという確信を持っています。なぜかというとそれは私はイエス・キリストを自分の救いの主として信じ受け入れているからなんです、ね、皆さんもその準備を整えることができます。皆さんも同じ確信を持ち安らかに死の準備を整えることができます。人は自分が死んだら周りのほとんどの人の記憶から自分の存在は忘れ去られていきます。またたとえ、多少遺族の方の記憶の中に残っていたとしても、ほとんど心に留めないで心の片隅に置かれてしまうということも多いんですね。だからこそ少なくとも1年に1度はその人を思い起こしてその人の生き様を忍びたいと思うんですね。でもじゃあ毎年できるか、毎年昇天者記念礼拝に来ることができるかというと、いやいろんなことがあるし事情があるしなかなかできないという方も多くいます。でも一般に親族は死んだ身内のことを思い出す時を持ちたいと思います。そして確かにその人がこの地上で生きて一生全うしたということを覚えておきたいと思います。でも結局は歴史の中からその人の存在というのはだんだん消えていき、そして人の人生というのは他の人から忘れ去られていきます。そういう中でイエス・キリストはパラダイスに行った全ての者の歩みを覚えて思い出してくださる方なんですね。それどころか私が生まれてから死ぬまでどういう歩みをし、どういうことを考え、どういうことをしてきたかのかを全部知っておられて、それを正しく評価される方なんです。そんなこと言うと私はあんなこと悪いこともした、こんな悪いこともした、どうしようと思ってしまうかもしれませんけども、でもイエス様はそのすべての罪を全部許して私たちを正しい義と義人として認めてくださるんですね。そして神のことをしてくださり、そして私を許し天国へと引き上げてくださいますね。42節に書いてある通り、御国の王の位について私のこの地上での歩みを思い出し覚えていてくださる方なんですね。イエス・キリストを受け入れるのか、それとも今の自分中心の生き方のまま生き方を変えようともしないでイエス・キリストを信じ受け入れないまま一生を終わってしまうのか、これ大きな違いになってきます。イエス・キリストのそばにいた罪人のように救いを願うのか、それともいや結構ですというふうにして自分の生き方、今まで生きてきた生き方があるからそれで構いませんというのか、実は大きな違いになるんですね。それはどうなのかというと、永遠の命を受け神のことをされ救われてパラダイスに行ける約束を受けるのか、 それともそうでないのかという大きな違いになるんです。約束を得られないまま一生を終わるのか、それともあなたは今日私と共にパラダイスにいますというこの約束を自分のものにできるのか、そしてそのためにどんないいことをしなさい、どんなことをしなさいじゃないんですね。ただ受け入れるだけなんです。それだけが条件なんです。ですから誰でもができます。ここにいらっしゃる方みんなできるんですね。私たちにとって最も大切な就活というのは聖書の御言葉に基づいてパラダイスに行けるという確信を持つこと、それが一番大切な就活ではないでしょうか。そして主にあるものはイエス・キリストの再臨を待つまでもなく、ある人は眠ったままずっと何もしないというふうに思ってしまうかもしれませんが、そうじゃない。今日イエス様と共にいることができると、これ大きな慰めになるんですね。死の直前って多くの人が苦しみます。病との戦いを持つ人も多いですね。痛み苦しみの戦いが続く人もいます。そういう人によってもこう壮烈な戦いを応援する人もいるんですね。安らかにこうにっこり笑いながら亡くなっていくって方もいらっしゃいますけども、でもそうじゃなくてもう苦しい苦しいと言いながら亡くなっていらっしゃる方もいるんですね。でもそういう苦しみ痛みとの戦いが実は終わってパラダイスへと凱旋できる、これは死を待つ信仰者にとっては大きな慰めとなります。死を待つ信仰者にとっては大きな慰めとなります。今日あなたはキリストと共にパラダイスにいることができるという、このルカの福音書23章の43です。私たちにとっても意味のある約束の御言葉となります。どうしてかというと、今よりももっと素晴らしい世界が自分を待っているんだ、そのことを本当に信じることができると違ってくるんですね。死というのは別れが伴います。ですから悲しみがあります。自分の親族愛する人と別れなくちゃいけない、そういう悲しみは確かにあるんですね。でもこの約束を信じることができると死は恐怖ではなくなります。死はもっと素晴らしいところへ旅立つ希望の時となるんですね。今の苦しみからの解放の時となります。そして世を去ってキリストと共にいる場所へと凱旋する時となるんですね。そういうパラダイスに行ける心の準備を皆さん一人一人がしていただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父の神様、どうかここにいらっしゃる全ての方が自分はイエス・キリストを受け入れて、そしてパラダイスに行くことができるという確信を持って死の備えをすることができますように祈ります。神様、一人一人の魂をパラダイスへと導いてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前を通して祈ります。アーメン。